このコーナーでは孫子の兵法の中からビジネスの現場や人生において知っておくと力になる言葉を毎週解説とともにご紹介しています。
先週は最も有名な孫子の言葉、
はいはい、
彼を知り己を知らば百戦危うからず、
うん、
そしてもう一つ兵とは軌道なりっていうのを教えていただいたんですが、
はい、
今日はへえこんなのも知ってんだ2だねみたいな言われるようなものを知りたいなと思うんですが、
通かどうかわからないんですけども、風林火山で言ってみましょうかね。
風林火山は
なんか軌道だでしょ。
武田信玄ですよね、
はい
はい、
ですがこれ元はですね、これ孫子なんですけども、こういう教えなんですね。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとく、知りがたきこと影のごとく、動くこと雷神のごとし。
山のごとくの後に続きがあるんですか？
そうなんですよ。
へえ。
武田信玄がね山で止めちゃったんだけど、
うん、
あと続きがあってね、影のように相手にこうねこっちの実態を知られないようにして、でいざ動く時にはまるでこう雷が急に落ちてくるかのようにガッと起動せよみたいな。
へえ。
そんなこう激しい教えなんです。
じゃあ風林火山、
うん、
陰雷ってことですか？
そうなんですよ。本当はね、
本当は、
うん、まあ、それだと長すぎたのかちょっとよくわからないんだけど、
四文字熟語
の、ね、武田信玄の旗印的に言うと風林火山のとこまでだったんですけども、はい、
これ全部ひっくるめて改めてどういう言葉なんでしょうか？
うん、まあ、これどういう言葉というか、
はい、
その軍装編というね、
うん、
そもそも編の中の一節なんだけど、軍というのは軍隊の軍に争うと書いて軍装編というんですけども、
はい、
軍装というのは何かというとですね、そもそもその敵に先んじてその決戦の地に到着するかどうかの駆け引きのことを軍装っていうんですよ。
へえ。
でそれがうまくできると戦いを有利に進めることができるぜという教えの中に、うん、まあ、途中にこれ出てくるんだけど、じゃあその軍隊をどう動かすかみたいな時にですね、この早きこと風のごとくみたいな話が出てくるんですよ。で要するにその、敵の裏を書いて、そのそれこそ兵とは軌道なりじゃないんだけど、これ右直の計という、ね、教えがあって、迂回してるように見えて直と見せるのを右直の計って言うんですけども、遠回りと見せかけといて実は近道をして早く着くみたいな、
は
あ、こういう駆け引きね、これが前回の言葉で言うと軌道みたいな話なんだけど、まあ、そういうことを通じて軍装に勝って敵との戦いを有利に持っていく時には軍隊をこういう、こう機動的に動かさなければいけないよっていう、そのまあ例えですよね。侵略すること火のごとくって、まあ、火でこう焼き払ってね、もう草の根がもう残らないようにしろとか、動かないのは山のごとくみたいな、いうとこう比喩表現で、その伝わりやすくしたっていうか、まあ、そういうちょっとこう持ったあの一節じゃないですか。
これじゃあビジネスに応用するとなると、うん、どういうふうに受け取れるんでしょうか？
まあ、これを単純に考えていくと、やっぱりそのスピードとかね、
うん、
その選択と集中じゃないけど、やっぱこうメリハリを効かせるとか、
はい、
まあ、そういったようなあの意味になるんだけど、
うん、
まあ、私はこれはあの営業風林火山というふうにあの営業に置き換えてですね、早きこと風のごとくはまあ同じなんだけど、静かなること林のごとくはね、まるでその森林浴でもさせてるかのように気持ちよくヒアリングをしなさいと、そして提案することを火のごとく、提案は熱く火のように語り、そして根火かざること山のごとしというふうにこう置き換えておりまして、ちょっと違うじゃん、動かざること山のごとくと孫子は言ってるんだけど、まあ、それをこう根引きに置き換えて、まあ、根引かざること山のごとしと、これ言うと大体営業の人はみんな苦笑してね、みたいな、うちちょっと根引きばっかりしてるみたいな感じになる人が多いんだけど、まあ、そのように言っていてですね、山までで終わらしてるんだけど、やっぱりスピードは大事だしね、そしてそのアクティブリスニングもそうでしょ、そしてこうよくあるのはやっぱ提案が最近こうしらっとした提案が多いんで、やっぱりお客さんに提案するときは本当に良かれと思ってね、熱く提案しろよ、
情熱を持って、
うん、だけど、うん、だからといってその何でも客の言いなりになったりとかね、値引かれっぱなしじゃなくて、やっぱりこう値引かざること山のことしてね、うん、安易に値引いていいことはないんで、やっぱそういうことをきちんと営業でやろうぜみたいにちょっと置き換えて、
うん、
言ったりしてるんですけどね。
へー、はい、面白いですねそれ。
まあ これも、まあ、孫子と同じようなもんなんだけど、こういうふうにこう比喩にすることによってその分かりやすくするっていうことですよね、うん、はい、ただ値引きしちゃダメだぞっていうより値引かざること山のごとしっていう方が印象に残るし、こうね、記憶にも残るわけじゃないですか、
はい、
まあ、そういうことでは、ね、そういう一節ですね、はい、
でもいろんなことに応用できるんですね、そう考えると、うん、なんか他にもいろいろできそうな感じもしますけれども、
そうなんですよね、はい、これも何度も言ってるんだけど、やっぱ2500年も前にね言ったことをそのまま正しく日本語にして現代語にするっていうかだけではやっぱりその孫子の良さをこう生かしきれないと思うんですよね。やっぱりその2500年前に、まあ、孫武という人がいて、まあ、こう語ったのはまあ事実あったとしてですね、やっぱりそれどういう意図とかどういう心持ちとかね、どういうその背景があって言ったのかっていうことから類推して現代に置き換えるときっとこんなこと言うんじゃねえかなという読み方をしていかないと、古典を勉強して教養として孫子を知ってますっていうことになっちゃって、
はい、
やっぱそれではちょっとその、まあ、もったいないっていうかね、
もったいないですね、
はい、そうなんですよね、うん、
今日は風林火山引雷について教えていただきました。ありがとうございました。